ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りします。さあ始まりました。今日からです。皆さん、ラジオ寺子屋。さあ、このコーナーでは毎週スタジオにお越しいただきましてお話をお伺いいたします。ではゲストの方をご紹介しましょう。鹿児島市吉野町にあります後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高乗寺三主の後藤勘定さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
いや、もうこの7月から毎週この時間にご出演いただきます。はい、本当よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあ、そしてラジオ聴きの皆さん、インスタライブ今配信中です。ね、後藤さんどんな方かしらとか、もうすでに何後藤先生が出るのと思われたお父さんお母さん、ぜひインスタライブご覧ください。フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ FM を検索して、そしてフォローしていただくと、インスタライブ見られますよ。フレンズ FM のインスタライブどうぞ見ていただきたいと思います。さあ、今日が初日ということで、あとね、緊張してますよ、と、後藤さんおっしゃってましたが。
緊張してますね、
はい。大丈夫です、はい。いつも通りにお話をよろしくお願いします。
はいはい、こちらこそよろしくお願いします。
さあ、後藤さんのご紹介の中で、はい、空手の先生というのは皆さんわかりました。そして、金剛山高乗寺三主の後藤勘定さんとご紹介したんですが、はい、ま、お寺なので、住職とお呼びすればいいのかとか、うん、はい、お坊さんでいいのかなとかと思ったんですけれど、後藤さんの方から、山、そして、主で三種なんですよ、とおっしゃったんですけれど、これは、
普通、空手の先生とかですね、
はい、
お坊さんっていうと、どこどこの住職とかですね、館長さんとかですね、なんかそういう、呼び方をされるんですけども、はい、私の場合は、まあ、お坊さんと言いましても、まだまだ、鼻垂れ小僧なんで、住職とかですね、そういうのではなくて、はい、まあ、空手もそうですね。私、空手は13歳から始めましたけど、もうやればやるほど、できてない自分と、まあ、日々向き合うような状況なので、その、師範、まあ、一応、師範といえば師範なのかもしれないんですけど、まあ、子供たちと一緒に稽古をして、まだ空手の方も追求しているというような、そんな状態ですので、あと山というのは、三種というのは山の主って書きますけど、
そうですね。
山というのはですね、仏教では要するに修行するところという意味がありまして、要はその空手とその仏教を通して、まあ、修行しているところであると。それが私どもの道場でありますので、まあ、そこの主、ただ単にそれだけのことで、三種ということを言わせていただいているんですけど。
そうなんですね。はい、いや、すごく大変謙虚な気持ちが、その思いが伝わってきました。はい、先週お会いさせていただいて、打ち合わせをね、したんですけれど、はい、やっぱりその時にも後藤さんが、子供たちに学ばせてもらってますとか、一緒に子供たちと成長していますっていうふうにおっしゃったんですね。
はい。
いや、すごい先生だ、絶対と思いましたもん。
いや、もう、でも僕、昔はめちゃくちゃでしたので、
めちゃくちゃでしたので。
めちゃくちゃな自分が、子供たちと、最初道場始めた時ですね、28歳ぐらいだと思うんですけど、子供たちをお預かりして、一緒に稽古しているうちに、だんだん自分の中でやっぱり変化が起きてきまして、まあ、全然その、まあ、当時ですよ。当時、
28歳。
それなりにちょっと強くなったかななんて思ってましたけど、
うん、
そういうことじゃないっていうことがだんだん分かってきまして、
ね、
まあ、鼻をへし折られるわけですよね。
いや、
で、まあ、そういうところから、うん、もう子供たちと一緒に何でもすることで、どうやったらいいのかな、子供たちにどういうような教えをして、一緒に 稽古したり いろんなことをできるのかなという考えからですね、まあ私はもう 100% 子供に育てられてるんだなというのをだんだんだんだん気づき出してですね、それで現在に至ってる
そうなんですね、はい、本当素晴らしいですよその考えが。あの自分が間違ったら謝りますっておっしゃってましたもんね。
はい、もうそれはもう、そうですね。
あのこの空手道教室ですけれど、はい、もうどのくらいやってらっしゃるんですか。
私26歳で道場始めまして、今年51歳ですので、
はい、
23ですかね、23年
あそうですか。でも子供たちとね今こう話の中で接する中で自分をこう変えていったっていう、変えられるっていうそこが素晴らしいと思います。
まあ、自分がもともとがこんななんでもう変えらざるを得ないという感じですよね。
こんななんでっておっしゃってるんですけど、あのフレンズ FM のインスタライブご覧になってる方はいかがでしょうか。これサムエ
サムエ
ですよね、
は
い、サムエ姿で来られてるんですけれど、
はい、
はい、頭もすっきりされていて、
はい、
はい、イケメンでいらっしゃいますよ。シュッとしたイケメンでいらっしゃいますよ。
ありがとうございます。
いやもうあの51歳とおっしゃいましたけれど、
はい、
若く見えます。
あそうですか ね,
ね、
まあ、いろいろ好きにやらせていただいているというか、はい、おかげさまでストレスがない日々を送っているので、
そうなんです
ね、いろいろ、はい、そうなのかもしれませんね。
今ですねインスタにコメントが上がってまして、はい、日野さんという方がラジオにお坊さんがご出演と聞き、なんだかありがたいお話が聞けそうと楽しみにしています、
はい、
お父さんのお召しの寒いで、はい、いいでしょうか、涼しそうですねとね、はい、こんな風にコメントも上がってきてなんかとっても嬉しいです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、さあでは後藤道場ですが、
はい、
今ねあの空手道教室始めて23年とおっしゃいましたけれども、
はい、
その他にも子どもたちの子育て支援の、うん、活動もされてるんですよね。
そうですね、
はい、そういうとこも含めてちょっとお話をお願いします、はい、
まあ、最初その空手教室を始めたんですけども、だんだんその子どもたちをお預かりして、まあ、最初空手を通していろんなことをあの子どもたちに教えてはいたんですけども、
はい、
まあ、そのうち、まあ、ある保護者のお母様から、先生なんかあの夏休みなんかできないんですかというようなお話というか、言葉をかけていただきまして、まあ、そこからですね私常々空手を子供たちに教えていて、まあ、自分も子供の時代があったわけですよね。
ですよね。
でそうした時に今大人になって振り返った時に、その習い事だけではなくて、まあ、いろんなその習い事を通して、いろいろな活動自然の中でいろんなことをする活動とかですね、はい、いろんなことが必要なんじゃないかというふうに私自身も思い始めまして、それからちょっとやってみようということで、冬休み夏休みちょっと子供をお預かりして、
はい、
居場所を作って、まあ、その中でいろんな体験活動をですね、やっていって、
はい、
2005年に一応法人化しまして、
はい、
NPO 法人ということで、まあ、そこからいろんな、体験活動を展開していったという、状態ですね。
なるほどですね、
はい、
寺子屋スクールだとか、はい、また7月8月に子どもたちのキャンプが予定されているんですよね、
はい、
そして寺子屋子ども食堂というのも毎月行ってるんですね、
はい、そうですね、はい、まあ今社会がですね、いろいろなこう動きがありまして、
はい、
なかなかその人間関係も希薄になったりとか、今子どもたちが、どういう状況にあるのか、ご家庭がどういう状況にあるかというのは非常に分かりにくい、
はい、
状況になっている、まあ、そういうのお話をいろんなところでお聞きしまして、まあ、私たちができることは 何なのかなということで、
はい、
コロナにもなってしまいましたし、いろんなことで子どもに幸せが来ているかと思うんですよね。
そうですね、
はい、それでまあ私たちができることは何だろうかということで、4月からですね、
はい、
いろいろ県の方にも届け出をしまして、子ども食堂というのを開設しまして、
はい、
今4月5月6月とやらせていただいている状況ですね、
なるほど、
はい、
あの子どもたちの反応どうですか。
うちはあの子ども食堂とプラスあの通常 の体験スクールを一緒にやってますので、
はい、
まあ、1日ですね朝から 道場に来てもらって、まず最初宿題をさしてですね、
あ
その前にですね、うちはですね、自己紹介をさせるんですよ。
自己紹介ですか、ちょっとドキドキ、
ま、そうドキドキなんですよ。その、いろんな年の子が来てますのでね、ちっちゃい子はもう、こう泣きながら、話し出す。それをお兄ちゃんお姉ちゃんがこう言いなさい、こうだよっていうのを横から言ってあげるわけですよね。で私たちはもう黙って見てて、できない子ももちろんいますし、できない子はできない子でいいと思うんですよね。で、だんだんだんだん来る回数が増えてくると、その自己紹介ができるようになり、で、その後みんなで机を出して、学校の宿題ですとか、自分の学習を。
ちょっとやらなければならないことを済ませようぜ、ということですね。
そこをしっかりやって、その後、まあ、子供食堂を始めまして、地域からも来ていただいたり、で、その、ご飯食べ終わった後に、いろんな、その時、その時の、体験活動を、やるんですけども、ちなみに7月は、ちょうちん作りをするんですね。
あ、いいですね。
灯籠ですね。組み立てて、木を切って、組み立てて、それを作ろうと思ってます。
じゃちょっと子供たちが絵を描いたりとか。
そうですね。絵を描いて、自分の好きな絵を描いて、うちは、8月に毎年、夏祭りをやってますので、うちは子供たちが作る夏休みで、夏祭りですので、
いいですね。
子供たちが作ったその灯籠を並べてですね、
はい、
で、夏祭りっていうのは昔から日本にあって、鹿児島は6月堂と言いますよね、
あ、そうですね、
はい、その辺もちょっと一緒に勉強をして、
はい、
で、いろんなことをして楽しむと、
はい、はい、
そういう形でやってますね。
いや、もう自分たちでこう作るお祭りっていうのはもう最高でしょう ね。
いや、やっぱり一番盛り上がりますね。
ですよね、
はい、
行くだけじゃなくて自分たちが作るっていうところですもんね。
そうですね、毎年楽しみにしてくれてですね、
はい、まず空手道教室は何歳から何歳の子供さんがどのくらいいらっしゃるんですか。
4歳から、上はもう、高校生までおりますね、
はい、なるほどね、
はい、
でこの寺子屋のスクールだとか子供食堂ですけれど、ま、どなたでも参加して大丈夫なんですか。これはどうなってるんでしょうか。
はい、寺子屋スクールはどなたでもご参加いただけますので、
はい、
お父さんお母さんで子育てにちょっと不安がある方ですとか、うんうん、ちょっと元気ないなこの子はっていうちょっと、うん、大丈夫かなという子とか、
うんうん、
そういう子はどんどんですね、寺子屋スクールは無料でやってますので、
はい、
はい、ぜひ来ていただければですね、
はい、
はい、
わかりました。寺子屋子ども食堂も、
はい、
無料で、
はい、無料です、ね、子ども食堂も無料でやらせていただいて、ね、もうそれ無料なんですけど、うん、やっぱりいろんな皆さんからのご協力ご支援をいただいてですね、はい、実施できているものです。
はい、
はい、本当にいろんな活動をやらせていただいて、まあ、こっちが助かっているというか勉強になっているような、
ね、
こんな状態です。
いや、でもそういう子どもさんを支援する活動などをしてらっしゃる方を見ると放っておけないっていうのがやっぱり日本人ですよね。
そうですね。
ちょっと私ができることだったら手伝うよとか、はい、お野菜持ってきてくださったりとか、
はい、
カレー作り手伝おうかとか、
はい、
カレーって書いてカレーを用意していますって書いて、はい、
カレーです。
カレーなんですか。いや、子どもたちカレー大好きですよね。
そうですね。
そうですか。どなたでもということですので、
はい、
ね、ぜひお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、お子さんそしてお孫さんを連れて参加してみてはいかがでしょうか。
はい、
場所なんですけれど、
はい、
どのあたりと言えばいいですかね。
鹿児島の、はい、市内の吉野町ですね、吉野町 の吉野東小学校、
はい、
吉野東中学校、
はい、
隣同士であるんですけども、その間の、坂道があるんですけども、
はい、
それを登っていく方にずっと進んでいただくと、右側の方に看板等ございますので、はい、
五島道場ね、GOTO DOJO と、
そうですね、
ね、アルファベットでありますからすぐわかりますね。
はい、
で、ホームページもありますので、もっとね詳しく知りたいという方はホームページも五島道場で検索してご覧いただきたいと思います。で、厳しく楽しく面白く指導しますよというふうにね、
はい、
ここ。いろんなところの箇所に書いてあるんですね、厳しく楽しく面白くっていうのが後藤さんらしいなと。
やっぱり一番厳しいです。そして空手の時は特に怖いですので、
ね、そうなんですね、
はい、やっぱりそこがあって楽しさや面白さがあるっていうふうに私は思ってますので、
わ、うん、かりました、
はい、
私がちょっとホームページを拝見した時に、
はい、
保護者の声というところを見まして、うん、
はい、
なるほどなとすごく、まあ、感銘したというか、ラジオでちょっとご紹介したいと思ったんですが、よろしいですか。
あ、どうぞどうぞ。
保護者の声なんですけれど、まあ、小学校低学年の 男のお子さんをお持ちのお母様のコラムなんですけれど、ちょっとね、ちょっと学校に行けない時期があって、うん、そうこうしていたら、息子さんが空手をしたいと言ったと。で、お母さんは、空手に対して私のイメージはあまりいいものではありませんでした。空手というものはただ強くなるためにやっている。そのために日々きついことをして強くなり、試合で勝ってこそ得るものがある、みたいな。私からしたら理解できないものでした。一般的に普通のことなのかもしれませんが。なので、ちょっと不安だったというふうに書いてあるんですね。うん、で、このお母さんが、五島道場のことはもともと知っていたので、他の空手道場を探す動きはせず、まずお話を聞かせていただきました。私が思っていた道場のイメージとはかなり違うことを知り、この道場に行くことを決めましたと。で、そもそも私が理解できなかった試合に勝つために鍛えるという考えはなく、空手を通して心を強くするというものでした。空手をしていたら心も強くなるのは当然だろうと言われるかもしれませんが、そうではなく、メインが心の強さや豊かさでした。そして、後藤先生ご夫妻は子供のことだけではなく、親の思いも一緒に考えてくれます。親子の関係性や家庭環境の問題が子供に影響あるのは当然で、そこまで考えてこそと関わってくれます。だからといって子供と一緒にさせようというのではなく、親と子を話してそれぞれ考える時間を与えてくれます。よくある習い事とはそこが違うと思います。空手を始めて2年目です。まだ不安なところはありますが、息子は学校に一人で通っています。何より本人が空手をしていることで強くなっていると感じているようで、空手をしている理由を聞くと、その息子さんが、お父さんとお母さんを守るためなの、と言います。親に気を使い言っているところもあるだろうけれど、単純にもその理由最高です、と。いや、もうなんか、じんときましたね。で、後藤先生ご夫妻がっていうふうに書いて、あるところもあえて読ませていただいたんですけれど、もう素晴らしいその子育て支援もされてるんだなっていうのを手に取るように感じた、そんなコラムでした。なのでご紹介させていただきました。今ねラジオ聞いてる方も、あ、後藤さんそういう方なんだなって、そんな風に子供さん親御さんと接してくださる大人なんだなと分かったと思います。あ、なんかこう今後藤さんがしみじみしてますけれど、
いや、まあ、本当心がけてるのはですね、子供って、
はい、
まあ、いろんな問題あるよとかよく言われますけども、
はい、
まあ、それってやっぱり大人なんですよね、そういうふうにしてしまってるのはですね、
はい、
なので、あの、大人がやっぱり子供のことを第一に考えた、いろんな、決断とかですね、行動とかですね、
はい、
そういうのをやっていただくと、あの、すべてにつながっていくと私は思ってるんです。
はい。
なので、まあ、大人がちょっと頑張ると、いうことが必要かなと思います。
やっぱり子供はお父さんお母さんの背中見てますからね。
そうなんですよね。はい。
あの、お父さんが子供たちと接するとき、なんかすごく大切にしていることとか、大事に思っていることってありますか？
やっぱり、その、挨拶。
うん。
それから返事、そういう、こう、礼儀というんですかね。大人だからいいんだということではなくて、はい、大人でもやっぱり子供にはしっかりと挨拶しなきゃいけないし、やっぱり謝るということも大事だし、それから態度ですよね。私は空手をやってきたので、どっちかというと上下関係が厳しいところにいたので、結構そうじゃないことをよく目にしてたんですけども、やっぱり大人の方からそういうことをしっかりと子供に見せていくということが大切だろうというふうに私は思ってます。
はい。なるほどですね。わ、すごくいい話を今していただきました。さあ、来週からも、後藤さんにお越しいただきまして、ね、いろんなお話を、まだいっぱいありますもんね。
そうですね。
後藤さんの引き出しだったり、はい、子育て支援のこととかいっぱいありますので、
うん、
小出しにしてお話をしていただきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
では、キャンプのちょっと告知をいたしましょうか。
そうですね。
はい。
はい。私ね。
はい。
夏休みがもうすぐ来ます。
ですね。
毎年子供たちが、野外ですとか、いろんな地域からの、来ている子供たちと交流を深めるという意味でも、
はい。
毎年キャンプを実施しています。7月と8月の2回ございまして、
はい。
7月が7月25日と26日。1泊2日で、 霧島の、自然ふれあいセンターというところで活動しまして、
はい、
まあ、子供の交流を深めるという意味でいろんな遺伝齢ですとか、いろんな地域から来ている子供たちと、まあ、ドッジボール大会をしたり、
はい、
それから山に登ったりですね、
いいです
ね、そういうことをする7月のキャンプです、
はい、
それから8月もございまして、8月が8月24と25です。これはですね、完全に野外で行うキャンプになります、実際にテントを持っていきまして、
はい、
テントを組み立てて、みんなで協力し合いながらですね、その時その日初めて会う子もいますので、子供同士で協力し合いながら、テントを作って、それから野外でカレーライスを作りますので、
はい、
ご飯もスイッチ一つじゃできませんので、
本当ですね、
はい、巻き終わってまず火をつけなきゃ、火もつきませんのでね、簡単には、ご飯を炊いて、飯盒でご飯を炊いて、野菜を切って、まあ、お鍋でカレーを作っていくというような、
はい、
内容になっています。はい、
わかりました。もう夏休みのいい思い出になること間違いなしですね。
そうですね。
いい思い出と体験ですね。
そうですね。
で、7月のキャンプは25と26ということですけれども、はい、申し込みが必要なんですね。
はい、申し込み締め切りが7月の分が7月の8日までになっています。はい、ちょっと、期間短いんですけども、8月が8月の5日が締め切りになっています。
はい。
お早めにですね、結構申し込み期待しますので、
そうですね、
はい、お早めに申し込んでいただければ、はい、わかりました
。今番組を聞いてらっしゃる方で、あ、うちの子供を参加させたいとすぐお電話して大丈夫ですよね。
はい、申し込みはですね、ホームページの方から、
ホームページなんですね、
名前と入力していただいて、
はい、
申し込みする形になってますので、
わかりました。
はい、そちらの方からお願いできれば助かります。
はい、参加費は1人8000円ということですね。はい、参加費は1回1人8000円です、
はい。
参加人数は5歳から小学校6年生までの30名を今のところは募集中ということです。
はい、すいません。出発はですね、吉野町の、五島道場からの出発になりますので、
はい、
現地集合解散ではございませんので、
はい、
お父さんお母さん方は吉野町の方までお送りいただければ大丈夫です。
はい。わかりました。そういうね、もうちょっと詳しい話を聞きたいという方は、五島道場までお電話してください。099-243-9831。099-243-9831 です。さあ、そして、空手道教室ですけれども、ああ、吉野まで行かないといけないかなと思った、谷山方面の皆さん、紫原、教室もあるんですね。
そうですね。週2回、はい、田上台の方で、稽古をやっておりますので、こちらもホームページの方で、ご覧になっていただければ。
はい。
はい。
わかりました。また来週からいろんな話を。
はい。
後藤さんよろしくお願いします。
はい。こちらこそよろしくお願いいたします。
最後にリスナーの皆さんへメッセージいただいてもよろしいですか？
はい。夏休みがもうすぐ来ます。子供たちが、まあ、いろんな楽しみがあるんですけども、
はい、
できるだけ野外でですね、体を使ってですね、元気に生活ができるように、いろんな体験ができるように、私たちも何か、お手伝いできればというふうに思っています。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ですね、ラジオネーム、はい、アンニンさんからメッセージいただいてまして、はい、某 NHK の E テレで趣味で空手をしようという番組があるんです、はい、それを見始めていたので新コーナー寺子屋が気になりますということで、ね、
はい、
アニーさん、聞いてくださいましたか？
はい、ありがとうございます、はい、
例えばその空手ですけれど、大人の方も教室通って、はい、
ですね、大人のクラスも以前はあったんですけども、まあ、私が子どもの成長をということを常に頭に置いてまして、
はい、
それで道場をなんとかしたいなという気持ちが強いもんですから、
はい、
大人といったら、まあ、うちの道場で育っていった大人ですね、
うん、
は通ってくるんですけども、
なるほど、
はい、特に今大人は募集ということは今はですね、
はい、
してないんですけども、まあ、興味ある方は、
うんうん、
ぜひ私とマンツーマンでも結構やりますので
、はい、
よろしかったらお越しください、
ね、はい、厳しくそして楽しく面白くということです、
はいはい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、皆さんどうぞ来週もお楽しみに。ラジオ寺子屋でした。